テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。今日も住まいの情報と80年代の洋楽でお送りする、テリーの住まい大好き、始めさせていただきます。早速ですけれども、皆さんは新しく住宅を建てようとする場合、あるいは大きなリフォーム工事をする場合、一体何を重視されますか？デザイン、間取り、あるいは冬でも暖かい家、収納がいっぱいの家、設備が充実しているとか、これらを含めた上で価格がお手頃であるところ、そういったところでしょうかね。こういった声実際多いんですけれども、もちろんそれらは住宅を構成する要素として非常に大切なことです。でももしデザインが良くて間取りも気に入っていて収納が充実している家が、築15年ぐらいでシロアリが大発生したり、あるいは大規模な修繕工事が必要になったりしたら、あなたは一体どうしますか？困っちゃいますよね。今回は住宅を建てる上でとても大切なことの割には、建てられる人がほとんど意識することのない3つの要素のお話です。その大切な3つの要素とは、1つ丈夫であること、2つ目が長く持つこと、そして3つ目が健康に住むことができる、そういう家のことなんですけれども、そんなの当たり前じゃないんですかと言われそうなんですが、残念ながら今建てられている家の全てが必ずしもそうとは限らないようです。そこで今回はですけれども、なぜこの3つをあえて説明しなければならないか、そしてこの3つの要素のバランスがとても大切である理由をお話ししようと思います。これからね、消費税もね上がっていきますので、家を考えていらっしゃる方多いかなと思うんですけれども、ぜひとも聞いていていただきたいなと思います。タイトルは家作りで欠かせない3つのバランス。オープニングの後に詳しくお話しいたします。ぜひとも聞いてくださいませ。では、レニー・クラヴィッツ聞いていただきました。今日は家作りで欠かせない3つのバランスというお話です。その1つ目が丈夫であること。東日本大震災を例に出すまでもありませんが、住宅はやっぱり丈夫でなければなりません。大切な奥様やお子さんが住んでいる住宅が大きな地震であっという間に崩壊してはたまったもんではありませんよね。幸いにして現在建てられている、今新築されている住宅の耐震性ってかなり高いレベルにまで向上してきました。ですから30年前の新築住宅に比べれば、別に長期有料住宅にしなくてもかなり丈夫であると言えるかと思います。そうは言うものの、実際に建てられている建物を見てみますと、使われている柱の寸法が細すぎたり本数も少ない場合結構ありますね。それから1階と2階の柱の位置が見事なぐらい全てずれている建物も、構造的に歪みが出やすいため大きな地震の際には耐えられない可能性も出ています。もちろんこれらは建築基準法レベルでは何の問題もなく建てられますので、でも建物の構造的なバランスが悪ければ最悪の事態になった時に明暗を分けることにもなりかねないですよね。2つ目です。長く持つこと。何でもそうかもしれませんが、新しい家はある程度の強度があるのは住宅も同じなんですね。 問題はその強度がどれぐらい長続きするのかということなんです。日本は地震が多いだけではなく、シロアリと湿気の多い国でもあり、木造住宅にとってはかなり厳しい条件が揃っています。たとえ新築したばかりの時に丈夫であっても、5年10年と経つにつれて、湿気によって腐ったりとか、シロアリの被害に遭ったり、そういったことが原因で柱の根元がね、腐っていたりしますと、新築当時の耐震性を発揮できなくなってしまいます。壁だけでかろうじて持ってる家とかやっぱありますからね。ですから、たとえ大きな地震が来なかったとしても、早く朽ちてしまう材料を使った家では、築10年やそこらで大きな修繕費用が発生します。住宅ローンを抱えながらそれらの費用を賄うことは、生活そのものを脅かすリスクにもなってしまいますね。ですから、そういったことを避けるためには、その土地の気候風土をよく理解した上で、湿気やシロアリに強い部材で建物を建てることが必須となるわけです。曲の後で3つ目をお話しいたします。はい、スイングアスエスター聞いていただきました。3つ目ですけれども、健康に住むことができる。どんなに丈夫で、耐久性の高い家であっても、人が住めなければ何の意味もありません。そんな家あるんですかと言われそうなんですが、実は2002年の建築基準法改正以前はかなり高い確率でそういう家がありました。と言いますのは、家中の壁には耐力面材として、要は筋交いの代わりですね、筋交いの代わりに、安い構造用合板を張り巡らしたり、内装はすべてビニールクロス、そして合板フローリングを床に張った家です。その時期ですけれども、24時間換気も義務付けられてはいませんでした。もちろん現在のようなね、 F4 スターというフォルムアルデヒドを制限した建材ではなかったので、今ほど制限はちょっと緩かったんですね。ですから、家の中に入るだけで目がチカチカする、気分が悪くなるなどの症状が出始めたり、頭痛やめまいも継続的に起きるので、それこそ立って生活するのが困難な家があったようなんですね。それで2002年以降改正されたんですが、ホルムアルデヒドの方もかなり制限を厳しく、受けるようになりまして、24時間換気も義務付けられましたので、以前ほどのひどい家はさすがに作られなくなったんですけれども、残念ながら、制限されているのはホルムアルデヒドだけなんですね。ですから、ホルムアルデヒド以外の物質、例えばトルエンですとかベンゼン、キシレン、こういった揮発性有機化合物と呼ばれるものに関しては野放し状態です。ですから、現在でも揮発性有機化合物の総量自体は計測してみると結構高い数字実は示してるんですね。そのせいでしょうか、2002年以降であっても新築の家に引っ越してから、目や肌のかゆみ、喘息、アトピー、花粉症などのアレルギー症状が発症したケース結構多いんですよね。私も仕事柄いろんな新築の家を訪問することがあるんですが、玄関ドアを開けた瞬間後ずさりしてしまうような家もやっぱりあります。揮発性有機化合物というのは、気温が上がるだけでどんどん室内にね、放出されていきますので、一般的に室温の高い2階部分はさらに濃度が増していきます。ですから、お2階の方はちょっと遠慮させていただくこともあるぐらいですね。もしこのような家にずっと住み続けるとしたら、さまざまなアレルギー症状のために病院に通い続けながら、家に帰ってきても塞ぎ込んでしまうような生活になるかもしれません。はい、ガンズ・ロゼス聞いていただきました。 今日はですね、家づくりに欠かせない3つのバランスというお話をしておりました。いかがでしたでしょうか。東日本大震災以降、耐震性を強く謳ったり、スマートハウスのように省エネルギー性だけを強く前面に打ち出した住宅の広告が本当に増えてきました。住宅会社の営業の人であっても、それらの広告に沿った説明しかしない人も多いのが実情なんですよね。しかし、どんなに地震に強くてエネルギー使用量の少ない家であっても、10年や20年で柱が腐ったり、シロアリにどんどん食べられてしまう家、あるいは室内の匂いがきつすぎて住むだけで、アレルギーや病気になってしまうような家では、決していい家とは言えません。本当にいい家とは、丈夫で長持ち、そして健康な家と、一見当たり前に見えるこの3つの要素を高い次元でバランスさせた家のことを言います。最近の傾向としまして、建物のローコスト化層、耐震性をバランスさせた家、これは本当に増えてきたなと思うんですが、それだけでは他の要素が片手落ちになってしまうんですね。ぜひとも建物の耐久性や住む人の健康にも配慮した住宅に、お客様自身が関心を持っていただけたらなと思っております。消費税増税やスマートハウスだけに気を取られるのではなく、改めて家の基本となる3つのバランスを大切にして、本当に長く快適に住める家を、作ってくださいませ。いかがでしたでしょうか。基本に立ち返るというお話を今日はしてみたんですけれどもね。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。